はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命者青木です。そして新年、一発目では、今回ないんですけども、新年といえばこの方です。お願いします。
あ、千田達郎です。皆さんこんばんは。
やったー、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ということで、今はムサコハウスで、内田先生と一緒に収録をしているという感じで、もう内田先生はだいぶこれはハイボール、
ハイボール5杯目ですか、
ね、5杯目と、
もうすでに、はい、夜遅いんだもんだって、もう11時なんだもん。
新
平君プロレス行っちゃってく
れてもらえる。今日はプロレスの棚橋博史という、うん、人ですね、の引退試合っていうことで、うんうん、それで早めに始まったんですよ、うん、いつもより。で、あ、じゃあちょっと明日が平日なんで、それを考えて早めに始まり、うん、早めに終わるんだろうと思ってたら、うん、そのセレモニーが長いこと長いことって言っていつも通り終わったっていう。で、しかも今回はこれ 1.4 東京ドームってやってて、で前にこの 1.4 東京 1.4 かな、まあ、東京 G 日本プロレスが主催して東京ドームが満員になったのってアントニオ猪木の引退、うん、97年とか、うん、98年とか、うん、それが最後だったんですよ、うん、で今回満員になったっていう、
東京ドームが
満員、はい、25年6年ぶりに満員になって、うん、で僕去年も栗田さんと行ってたんですけど、うん、その時より2倍ぐらい人が増えてるんで、うん、外にも出るのも一苦労とか、そんなんで、でもすごかったです。
人気あるんだね。
にどうなんでしょうね。まあ最後のなんかあれですよね。なんていうんですかね。人気がある時代の棚橋も90年代後半ぐらいに入ってるんで、やっぱり90年代を引きずりつつなんとかやってるっていう。でも。世の中、うん、ちょっとそんな多くないですか
90年代がね。
90年、そうなんです。
だから新平君が来る前ね、僕はネットフリックスで、
はい、
踊る大捜査
線、踊る大捜査
線テレビドラマ版をもう何回目だろうな、多分5回目ぐらい。
そうなんですね。それ知らなかったですね。
だってこれリアルタイムで見てたからさ、90年代、
あ、
97年
あ、それも97年ですか、
うん、
だからやっぱりな、
97年ってだからね、バブルが弾けて、まああれやこれやあったけど、本当まだすごいリッチな時代だったんだよね。
ですよ、97年ってやっぱり僕中学生、
何年生まれ、
83年なんで、
そっか、ルンちゃんの1個下なんだ、
ほぼ同世代ですよね。なので全然、だから
14歳か、
はい、あれでした、不景気とか、うん、そんなの感じてなかったですね。
違うよね、
はい、
90年代までってなかなか、ね、楽しかったよね。
楽しかったです。もうノストラダムスばっかりなんか気にして生きてましたよ。
99年でしょ、
はい、
7月ね。
あと2000年問題
っていう、あったね、
はい、
あったね、そういえばね、2000年になるとコンピューター止まっちゃうとかね、飛行機が落ちるとかね、
はい、もうえらいことになるっていう、
ね、
う
ん、本当になんなかった
ね。何も、なんかあったんですかね、不具合は。聞いたことないです。
コンピューターのだからなんか設定が下2桁しかなんかやってなかった。
そうです、そうです。
バカだよね。設計したやつが
さ、いやだから本当に
90年代ってそうか、懐かしい時代なんだな。
で僕は昨日ちょうど、うん、人形劇、川本喜八郎の人形劇で見たことありますか、内田先生。
知らない
。あ、三国志とか、
うん、
平家物語とか NHK でやってたんです、うん、あれをちょっと見たんですよ、うん、それは93年とか4年 で、うん、でエンディングが、うん、尾崎亜美っての曲で、うん、もうザ90年代っていう感じで、うん、なんかやっぱりしみじみ90年代ってよかったなって。僕コメコメクラブ大好きじゃないですか、うんうん、やっぱり90年代のカルチャーの中に今も生き続けてるっていう。
君にとってオールデイズっていうのは90年代なんだ。
そうですね、そう言われてみたら90年代ってよかったな、なんかって思う。
なるほどね。俺はね、89年に離婚したから、90年代
ベルリン、89年すごい年ですね。じゃあ世界的にもすごいし、
そうそう、ベルリンの壁で、はい、ね、天安門事件があって俺が離婚するっていうさ、本当に
三大ニュース、
本当に毎月のように 大事件があってさ。
確かに。
だから90年代ってちょうどだから90年に女学院に赴任したから。
そうなんですか、うん、
ルンちゃんとの生活、関西での生活が始まって10年間なんだよね。
あ、
途中95年に震災があったけども、あ、そうですね、基本的には震災も、まあ、厳しい経験だったけども、はい、あの親子で必死とこう抱き合ってさ、あで、あと、ね、瓦礫の山になった大学を本当に土木作業で再建していくで、みんなと協力し合ったり学生が来たりしてさ、はい、みんなで学校を文字通り手で再建したっていうのがあって、うん、それはなんつうのかな、ね、厳しい経験ではあったけれども、すごい人を信じるとかさ、みんなが協力して成し遂げるとかいうことについてはさ、 あとまあみんなの市民的成熟っていうのを見る機会があって、はい、全体に90年ってちょうど僕は40代、ね、
あ、僕と同い年ぐらいの感じですかね、今の。僕42なんですよ。
あ、そうだね。だから90年に女学校に来た時39歳で、
あ、そうですか。で、
うん、90年代の10年間とか、やっぱ40代から50代までの10年間で、その時ってね、そう楽しかったね、90年代ってね。
楽しかったですか、
うん、震災があったけども楽しかったな。前半震災前の5年間も楽しかったし、震災でやっぱ人が受けたというかさ、人間質が大きくなったっていう感じもあって、残りの5年間もかなり充実してるんじゃないかな。
やっぱり、まあ、僕いつも言うんですけど、その90年代ってやっぱ個人消費がぐぐっと進んだ時代というか、うん、まあ、J リーグがあったり、うん、あとサルティンパンコとか、ああいうなんていうんですか、サーカスの、
はいはい、
あとはそれこそフジテレビだったらライブ UFO っていうやつやってたりとか、もう本当に、まあ、バブルの延長線上にあって、
まだバブルで、うん、92年だからね、バブル始めたのがね、は
い、でも家にあった、まあ、家に一家に一台っていうものがどんどん一部屋に一台になってたり、うん、例えば、ウォークマンだったり、うん、なんかもうどんどんその、あと、まあ、ゲームですよね、スーパーファミコンとかが出たり、プレイステーションが出たりとか、ゲームボーイが出たり、
まだだから日本があれだよね、世界のトップランナーだった頃だよ、はい、だって中国にさ、GDP で抜かれるのってさ2010年だよ。
ああ、
それまで世界第2位の経済大国だったんだからさ、まだ90年代っていうのはね、だからね、ドラマ見るとさ、
はい、
みんななんかね、
やっぱりなんか
楽しそうだもんね、
のんきですよね、
のんきだね、すごく、
はい、ちょっとなんだろう、なんかこれで職を失ったら食っていけないとか、なんかそういう悲壮感とかいうか、
全然
ないですよね、うん、
あの頃のドラマが、だからテレビドラマが一番面白かったのって、
はい、
その頃じゃないかな、もしかすると90年ぐらいの、
やっぱりで90年って、東京ラブストーリーがあって、うん、で素顔のままでがあって、振り返れば やつがいるがあってとか、うん、90年代の音楽のセールスって、うん、まあ一番なんですよね。
そうなんだ。
小田和正の何でしたっけ、東京ラブストーリーのラブストーリーは突然にとか、セイエスがあったり、うん、ややとか、まあ、米米も君がいるだけでとか、ミリオンヒットがバンバン出たっていうのは90年代前半までで、うん、でそれがそのトレンディドラマとかと一緒に、
トレンディドラマっていう言葉があった、ね、はい、今死語になったけども、
ちょっとすごいですね。
そうだよ、だトレンディって言葉があるってことはさ、はい、トレンドがどんどんどんどん変わっていくってことだよね。
トレンディってそういうことですか。
だそうじゃない、トレンドって波だからさ、
あ流行、
うん、はい、打っては返して打っては返して、今だってトレンドってないじゃない。
ああ。
2020年代なんてさ、
確かに
波が来ないじゃない、全然。
そうですね、波が来ずに、うん、まあ、最初の話かもしれませんけど、90年代ってよかったなって言ってた人たちが、うん、なんかそうなんです、40になって
今物を作るじゃ
ない、そう、物を作るからなんかちょっと リバイバルというか、
あ
結局あの頃っていう話にしかなんないっていうのが、
面白いね、
なんかすごく、
そうかもしれない、で君10代でしょ、
はい、
90年代って、
はい、もう刷り込まれた時代なんで、
僕はだから60年代が10代だからさ、
あ
60s っていうのは本当にね、9歳から19歳までだからさ、一番ほら音楽とかビシビシとね、
はい、
ウェルように聞く、
ね、
で小説読んだりとか映画見たり、映画なんかだって必死になって見せたからさ、まあ、また60年代ってすごくねワイルドでアナーキーでさ、うん、すごく生産的な時代だったから、うん、日本だけじゃなくて世界中に、
はい、
あと60年代後半っていうのはもうね、世界中が大動乱の時代だったでしょ、
うんうん、そうですね、
文化大革命があって、5月革命があって、うん、アメリカでも公民権運動があって、
はい、
ブラックパンサーがあって、
確かに、
でウッドストックがあってっていうさ、うん、 日本だって全国学園祭の時代だからさ、
そうです、
すごい賑やかな時代だったんだよ。だまあ、ね、今あんな賑やかだったらさ、この年では辛いけども、やっぱ10代だとさ、あれぐらい激しいとさ、これぐらいがちょうどいい湯加減っていう感じだったからさ、
いやや
っぱ自分の10代の頃っていうのがあれなんじゃないかな、ゴールデンエイジなんじゃないかな、
結局そうな気がしますね、
みんなそういうふうに思うんじゃないかな、
はい、だからそう考えると、まあ、貧しいからという貧しいっていうか、それこそ GDP が中国に抜かれてとか、どんどん
あっという間に今5位だからね、2位から5位までさ転落早かったからね、
もういろんなことがどんどん転落している、うん、まあ、この失われた30年とかっていう、もうどんどん長くなっていくっていうところで、それでなんかちょっと今日はなんかぜひ内田先生に聞いてみたいなっていう、実はあって、その内田先生はそのなぜ武道家を名乗っているのかっていう、
どうして
なんか気になったというか、うん、その思想家っていうのも、
うん、
まあ、内田先生が名乗るというか、うん、あのつけられてるのかもしれない
ですけど、思想家をつけられてるの、武道家を名乗ってるよ、
あ、そうですか、うん、その辺がなんか武道家って何ですかっていうちょっとお聞きしたいというのも、うん、まあ、僕もあの合気道でも合気道も習わせていただいてて、で合気道的体作りっていう、うん、ちょっとあの横に逃げたタイトルで、
うん、
あのいやどうしても合気道やりますっていうと、うん、武道ってなっちゃって、で僕はやっぱりちょっと違うなっていう、うんうん、武道がやりたいわけではない気がしていて、
いやそれでいいんじゃないの、
あそうなんですかね、
あの田先生が言ったようにさ、学者は学者の合気道をすると、芸術家は芸術家の合気道をする、職人は職人の合気道をすると、合気道をやるためにやってるんじゃなくて、合気道をやることによって自分の本職においてあの大きく場を主催するっていう力を身につけることだから、それはやっぱり非常に汎用性の高い能力だからさ、そのね、強弱勝敗を問わないさ、けだし平方者は勝負を争わず強弱にこだわらずさ、
はい、
一歩いでず一歩退かずっていうさ、うん、その精神みたいなものがこう得得されればさ、どんな職業においてもそれ発揮されるわけであって、だからいいんじゃないの、その合気道的な要素を自分の本業で生かしているってことです。
あ、そうなんです。で僕はあのこの前あの先生のが合気道入門50周年のパーティーの時に、うん、多田先生いらっしゃってて、うん、で多田先生おっしゃってたんですけど、で僕でそれ聞いて、あやっぱりそうだよなと思ったんですけど、その合気道ので培った力が、うんうん、内田先生の場合はその本とか、まあ、もうた とにかくたくさん本を書いているっていう
上記を逸したペースで本を書いてる
っていう、
どう考えたってさ、俺も上記を逸してると思うよ、
はい、
この間来た人がさ、先生の本の冊数数えましたって言うんで、何冊だか知ってますかって言うから、200は言ってないと思うけど170、180ぐらいかなって言ったらさ、490冊ですって、490冊ってさ、いやバージョン違いの単行本が文庫本になったりしたやつもバージョン違いだから1冊って数えるらしいんだけどさ、で本当って聞いたらさ、本当ですこの間数えましたってさ、で嘘だそんなはずがないって言ってたらさ、翌日メールが来てさ、やっぱ数えましたと、先生490冊ですって言われてさ、490冊本書くのってやっぱ異常でしょ、どう考えてみてもさ、
はい、
でこの異常なね、あのライティングの能力っていうのはさ、これやっぱり合気道で培われたものが発揮されてるっていうふうに思うね。
ああ。で、多田先生もおっしゃってたんで、うん、あやっぱそうなんだっていうふうに思ったんですよ、うん、でも内田先生って武道家名乗ってるよなと思って、
最近はね、
はい、
あんまりね、昔は武道家って名乗るほどのもんじゃなかったんだけど、ね、
あそうですか、
うん、やっぱしもうこの70過ぎたぐらいの時に、はい、あやっぱり武道家なんだってさ、結局自分の心にあるものっていうのが、はい、合気道の、まあ、はい、合気道だけじゃなくて他の武道もね、はい、情とか居合とか進化下流とか、ね、習ってるけども、結局自分の根幹部分を作ってるのっていうのが武道だなっていうの
が、へ
え、それって何ていうのかな、じゃあどれぐらい強いとかね、
はい、
どれぐらいうまいとかってそう問題じゃなくて、僕の根幹にあるのっていうのが修行者だったっていうことなの。修行者ってやっぱりさ職業面にならないじゃない、
あ確かに
修行してるっていうのはさ、はい、だからまあ修行していてその結果だから、まあ、著述と実際に武道をね道場を開いて文人を教えてるわけで、で一番楽しいのってね武道の稽古してる時間が一番楽しいし、でそこで培った力で、ね、朝稽古して、はい、で2階に上がって絶好調で、ね、ディスプレイに向かって、うん、怒涛のように文字を書き散らすっていうねあのほらいつも言ってる通りさ、その外部から来る強い力を、ねはい、心身を透明にしてそれを全部こう、ね、自我を我習を去って、はい、自在を得るというさ、うんうん、特にその武道のなんていうのかな一番の肝心のところが自在を得るっていう、ここは多田先生がよく使われる言葉だけどさ、自在を得るってね、だからあ自在を得ればいいんだと、自由になっ自在とちょっと自由は違うんだけども、
おのずからあるっていうことですか。
そう、おのずからあるんだよ。あのいるべき時にいるべきところに行ってなすべきことをなすっていうさ、それが武道の要諦なわけだけども、
はい、
それって自己表現でもないし自己実現でもないし、うん、なんていうのかな、自分の体の中を通り抜けていくものを全部そのまんまこう外形化していくと。
だから画集を去ったら本がそれだけ、
うん、
内田先生の場合は書けた。
だって自己表現だったらさ、手持ちの自己なんて大してないから、ある程度表現したら終わっちゃうじゃないの、言いたいことなんてさ、
はい、
言い尽くしちゃうでしょ。あ490冊書くのってさ、どんどんどんどん言いたいことが出てくるわけで、それは僕の中に期限があるわけじゃなくて、やっぱりいろんなところから、ね、大滝詠一さんから受けた影響とかさ、はい、養老先生から受けた影響とか、橋本治さんから受けた影響とかさ、平川君から受けたとか、うちの兄から受けた影響とかさ、そういうのって何つうのかな、自分の中にあってずっと積もったやつがさ、ある程度こう熟成してなんかいい感じで、なんか味噌みたいな、味噌漬けみたいな、ぬか漬けみたいな感じでついてくると、はい、なかなかそこからね、あのいろんなものが、きゅうりをつければきゅうりの漬物、ナスを入れればナスの漬物っていう感じでどんどん出てきちゃうっていう感じがあって、だすごい、なんつうの、もうどんな風に書いても構わないんだっていうね。あの50代までは学者だったから、やっぱね、ご存知の通り、
はい、
学問的厳密性っていうのがやっぱりから、論文書くときってやっぱりある種の作法があるけども、70超えちゃうとね、心の欲するところに従って乗りを越えずでさ、もう学術論文的なものなんか全然書きたい放題書いてる。レヴィナスについて書く場合でも、神、
はい、
について書く場合でも、もう書きたい放題っていう、ね、そういう枠にとらわれずに、
うん、
で枠にとらわれずに書いてもいいってなっちゃうと、じゃんじゃん書けるんだよね。
あそうか、なんかそうです、僕がその合気道的体づくりっていうことで、うん、まあ、伝えたいことがいくつかあって、で、うん、それっていうのをなんで、やってるかというと、やっぱり今の時代においてすごく合気道をすることによって、体がなんていう、まあ、体づくりって呼んでるんですけど、
うん、
その合気道をができる体を作る必要が今の時代にめちゃくちゃすごくあるなと思っていて、それが多分今のその一つとしては、その他人の影響を受けて、で、まあ、反応するというか、それがなんかすごく、まあ、画集であったり自己表現という言葉によって他人の影響をなんかすごく受けにくくなってる。
あ、そうだね、オリジナリティシーンがあってね、はい、俺はオリジナリティなんて、あの別にあのクソくらいそんなもの気にしなくていいんじゃないの。だっておのおの、まあ、今から30年ぐらい前に、
はい、
観世流のおのを入った時に最初に言われたのってさ、あのおのは自己表現じゃありませんからって、ね、自分がどれぐらいうまいとか、
ね、
どれぐらい綺麗に舞えるとか、そういうこと絶対考えちゃいけないって言われてね。で、まあ、で実際やってみたらそうなんだけど、まあ、武道と通じるところ多いんだけどさ、はい、おのも本当に完全にパッシブな状態でやるわけで、その通り道なんだよね、本当に。
あ、
本当に通り道なんだ。でやっぱりね、世阿弥とかさ、650年前の人だけどね、世阿弥の、まあ、師匠が書いた脚本があって、でこういうふうに歌うんですよっていう指示があって、まあ、それが650年間ずっと口伝で伝えられてるわけだけどさ、なんつうのかな、世阿弥の師匠を 俺がうまく読むってじゃないんだよね、あのこういう風に歌ってっていうさあるわけだよね、向こうから。
うーん、
最初の頃は習った通り歌うんだけども、はい、30年ぐらいやってるとだんだんとその歌い本の向こうからさ、こういう風に歌ってくれないかなっていうさ、のが向こうの方からのなんかこうシグナルが、でもシグナルって言い方も変だな、とにかくあのぐいぐい引っ込まれちゃうんだよね、世阿弥の世界に。
はあ、
もう世阿弥の選ぶ師匠、音韻の並び方、はい、音の並び方とかさ、もう天才的なんだよね、素晴らしく響きのいい、こういうふうに声出した後ってこの音取った後はこういう不審に人間なるよねっていうさ、そのすごいナチュラルなこう音の運び で、
はい、
でぐいぐいぐいぐいね、世阿弥の世界にこう歌ってるうちに引き込まれてしまうっていうね、そうなってくるとさ、ね、これ世阿弥の師匠を俺がうまく歌うっていうのと全然もう目的違っていって、
はい、
この人は一体、ね、650年前にどんな風なものを舞台に実現したかったんだろうっていうふうにさ、
うん、
少しでもそれに、ね、似たものを見たいし自分もちょっとやってみたいっていうね、はい、そうなってくると、ね、あの伝道とかさ、あと、ね、素術、ね、
うんうん、
素術者っていうのが、
うんうん、
あの一番生産的なポジションだってことを言ったのは白川静香先生なん
で、ああへえ、師曰くという、
そうそう、あのだから孔子伝っていう白川先生の代表作があるんだけどもさ、はい、その中で結局孔子っていう人はあの自分の教えにはオリジナリティは全くありませんと、
うん、あ
これ全部あのね、周孔っていうさ500年前の名君がいて、その人の教えをただ私は受け売りしているだけですっていうポジションを取って、
ああそういうことか、
うん、自分のオリジナリティはないと、
はい、
500年前の徳のある人がこういうふうにおっしゃったのであると、私はその通り道だっていう立場を取ったことによってものすごい生産的なで独創的な思想を形成したわけで、素術っていう立ち位置っていうのは実は非常に独創的なものを生み出すという逆説があるということを白川静香先生が書いてるのを今から30年前ぐらいに読んで、おおと思って、ああそうだよねって思うんですね。
そういう意味ではオリジナルを生み出すんだじゃなくて、うん、そのオリジナルとかどうでもよくって、
どうでもいい
んだよ、通り道に自分が、
そう、
通り道に なろうと、
いろんな人の教えの通り道
通り道だろうとしていると、うん、なんかオリジナルなものが
混ざっちゃうからね、それ
あ
っ、いろんなものが、
いろんな人の教えが自分の中で混ざってしまう、
どんどんこうね教えを伝えなきゃいけないことがいっぱいあるわけで、そこに混ざってきちゃうわけよ。神の話をしようと思ったら大滝さんが入ってきたりさ、橋本治さんが入ってきたりとかね、多田先生が入ってきたりするわけで、はい、でもそれ全部俺の中通っていくもんだから混ざっちゃうわけよ、僕の中でさ、でそこで僕は全部受け売りなんだけども、ポンと出てくるものっていうのはこのブレンドが他の誰にもできないブレンドなわけじゃない、そこにオリジナリティっていうのが逆に出てくるのかなって。だから一個一個の成分を取り上げたら全部ありもんじゃんって言われて、はい、そうですっていうね、ただありものを混ぜて、だからそのなんつうの、よく使われるかってさ、冷蔵庫開けたらさ、もやしとキャベツと豚肉があったって言うんでさ、じゃあこれで何か作っちゃおうって言ってさ、そんなさいろんなものできるじゃない、そのもやしとキャベツと豚肉だけだってさ、それをね、素材が貧しいって言われてみるとさ、いや、こんだけの素材でこんな美味しいものができるって
感じ
で、
はい、
でも僕の場合はその素材っていうのがもっとみんな豊かなものがいっぱい流れてるわけで、その素材で、まあ、言ってしまうとその都度料理を作ってるわけで、こう神湯味が強いとかね、レビナス味が強いとかさ、素材のね、あれがあるんだけど、でも結局混ざっちゃってるから僕の中で、で混ざって出てくるものっていうのは、これはこういう混ざり方をするものっていうのは世界に僕しかいないから、
あそうか、で、あの、まあ、そういう意味で言うとっていう話とつながるのか分からないんですけど、うん、僕はその合気道で体作り、まあ、合気道ってすごくいいな、その一つとして、やっぱオリジナル神話みたいなもの、
うん、
自己表現とか、
うん、
まあ、自己責任もその反対にはあると思いますけど、
うん
うん、 そうだね、それがすごく強い世の中において、やっぱ体、まあ、どうしても自分でやんなきゃとか そのなんていうかな、なんか俺の活躍がいくらになると、
うん、
とか、うん、そんなことばっかりみんな考えてるので、うんうん、でもそうするとやっぱり肩が上がってくるというか、
うん、
どんどんどんどんなんかこわばってくると思うので、
そう
ですね、その体作りでとりあえず力抜こうっていうところからオリジナル神話をやっぱり書いたりするっていうことが、
うん、
あのまあ、僕自身もそうですし、
うん、
周りのなんていうか、まあ、あの生きづらそうにしてるなとか、
うん、
いろんな、まあ、人がいるわけですけど、いろんな人に対してすごくいいなとも思いますし、うん、僕が最近その組織の中に入って、まあ、対話の場を開いてるみたいなこともやっぱりその延長線上にあると思っているんですね、
うんうん、
でそれって、まあ、武道の現代的な意味なのかな、
うん、
と僕は理解していて、
うんうん、
そうすると例えばですけど、まあ、合気道を始められたあの上芝森平先生とかは、まあちょっと遡れば江戸時代があったりとかしてたわけじゃないですか、うんうん、そうすると、まあ、生き死にの時代とかってあって、うんうん、でも明治になってもうそういう時代じゃないんだって言って合気道を作られてっていう、なんかその時代時代に応じて武道の役割って変わってくる、
どんどん変わってると思う
ですよね、うん、
だから今の武道って別にね、
はい、
格闘技でもないし殺傷技術でもないし、でも実際やってるのってのは効果的に相手を傷つけたり殺したりする技術をやってるわけだけども、はい、それってだからそういうなんですね、人間が一番こう緊張して一番能力が下がる状況なわけじゃない、
はい、あ
失敗したら死んじゃうみたいなところでさ、はいはい、失敗しても平気だったらまあリラックスしてられるけども、うん、ちょっとでも失敗したら命がないっていうような状況を一番厳しい状況を設定して、そこでも伸び伸びと心身が使えるっていうさ、
あ
そういうふうな形のものにだんだん移動していって、
はい、
まあだからもう明治以降の武道っていうのは途中戦争があったから、その時はね武道って戦技として使われるっていう部分があって、はい、でもそれは王先生は非常に嫌われていて、うん、あの合気道は人を殺す術ではないと、
うん、
実際にその戦場ではね多くの人たちが大変に活躍して、合気道家は一番効果的に人を殺すっていうさ、
あそうなんですか、
評判が立って、で王先生のところに陸軍の人が来て、剣道とか柔道は役に立たないと、
はい、
合気道家が一番あの人を殺すのがうまい、それはあの別に実際戦場でこう人をうんぬんっていうことだけじゃなくて、指揮官として優秀であるとか、飛行機乗りとして優秀であるとか、船を操作するときに優秀であるとかいうときに、合気道っていうのは非常に戦技として汎用性が高いっていうことで、剣道柔道ではなくて陸軍では合気道を教えたいと思うって陸軍の人に言われて、王先生が激怒して、それは日本人全てを鬼にすることであると、そんなことはやらんと言って昭和18年に全ての武道の職を捨てて茨城の田舎に引っ込んじゃう、
岩間
に引っ込んじゃう、
あそういうことなんですね、
そう直接の理由は合気道を戦技として評価するって言われた時に、そんなことのためにやってるわけではない、
あそしてやっぱり合気道っていうのはまあ平和利用ももちろんできるし、ちょっとその利用の仕方によっては非常に、
うん、だからそもそも戦国時代の武道っていうのは平和利用なんだよ、だって戦場で武功立った人がさ、ね、一国一城の主になるわけじゃない、
はい、
いやなんでその戦闘技術と行政能力なんて関係ないはずじゃない、そんなに人殺すのはうまかったらさ、
はい、
そういう人は別に現場でずっと人を殺し続けたらいいわけだけども、実際には戦国時代に戦ってる時に、ね、その武勲を上げる人っていうのは何ができたかって言ったらさ、もっと全然違うもっと汎用性の高い能力、ね、こうパッと場を主催する能力でね、
はい、
その自分の、ね、部下たちを手足のように使うことができるっていうさ、そういうね、あともうだからみんなが感じてることが感じ取れる、みんなが見てるものが見れるって、だって昔って別に、ね、その無線とかさないわけだから、
そうです、ねね、GPS もないし
何にも GPS もないし、はい、携帯もないわけで、
はい、
それで、ね、何千人っていう人を、ね、バーッとこう手足のように動かすっていうのはものすごい高い能力をするわけであって、そういう能力ある人は当然一国一城の主になって行政することもできるっていう、ね、あの人心掌握とか、まあ、とにかく場を主催する能力があるっていうことです、はい、だからもともと戦技っていうのはあの平和利用 簡単に転用できるんだよ、ね、
あ
で平和利用に転用するために武道をやっていたっていう逆説もあるわけで、あのだから一刀流、ね、上泉瀬の神っていう人が、まあね、新限流の流祖だけどもさ、
はい、
この人はねあんまり人殺切ったりしてないらしいんだよ。武蔵はね生涯に61回立ち会いして全部殺したって言うけどもさ、そういうんじゃなくてあの牧犬で立ち会ってやってやってさ、すみませんでしたっていう、もう相手を撃たないで終わらせるみたいなね。
あの七人の侍にも出てきますよね、その あの方がなんか切りたくないというか、
宮口誠司がいるやつ、あの竹の棒で最初やって、
あそうですそうです、
やってやって、ね、わしの勝ちだ、
はい、
いや私の方が早かったんです。であれはあのほらあれだよ、あの七人の荒野の七人だとさ、
はい、
あのあジェームス・コバーンのナイフ投げの人がいるじゃない、同じシーンが登ってる。
あそうなんです、僕荒野の七人って見たことないんですよ。
あ本当、
はい、
荒野の七人って七人侍のリメイクなの、
あ
西部劇版リメイクで、はい、よくできてるよこっちも両方見ると面白いよ。
見ないといけないですね。
だ宮口誠司のやつが竹の棒を持ってピンとやって、はい、でね、はいおしまいっつって、そっちがおかしい、俺が勝っていたって言うから、まあいや私のが勝っていたってさ、
はい、
じゃあ真剣でやろうって言って、うんうん、いややめた方がいいよっつって言ってあっさり切っちゃうっていうシーンがあるけどさ、はい、あれなんだよね本当はね、
うん、
もうパッとやってさ、だいたい普通ね立ち会って構えた時にさ参りましたっつって、
うん、もう分かるわけ、
ね、もうそれは分かるよ、
うん、
それは分かりますよ、
うん、
僕だってある程度分かりますもん。
あ
パッと見てその道場に入った時にさあどれぐらい修行してる人かってね、あこの人は20年ぐらいやってるのとかさ、この人は大したもんだなとかね、この人はなんか全然ダメだなとかさ、
あ
座ったりとそれは分かるよ、立ち居振る舞いだけで。
でもそれは強い弱いじゃないじゃないですか、
うん、もうあのなんか武道家としてだいぶ仕上がってるってこと、
ね、あそれはどういうふうに仕上がってる、仕上がってるとどうなるんですか。
いや場を主催する力が高くなってくるって、場を主催する周りの人たちをこう自分の思い通りに動かす力っていうさ、
あへえ、そっか。その僕合気道的体作りって言ってる、
うん、
この体作りって言ってるのって合気道じゃないっていうふうに言ってるのって、うん、そのまあ合気道的体作りって言った方が僕の意図が伝わるし、そういう人が集まってきてくれる。でもうちょっとなんかそのなんていうんですか、まあ、これがいいのか悪いのかあれですし、まあ、あのだから合気道的体作りって言ってるんですけど、そのワークショップというかちょっとその言葉を多めにしようかなと、
うんうん、
でそれが、教える人がいてと習う人がいるっていう、まあ、状況にお稽古の時にはなるわけですけど、その最初はもうちょっとなんかあの体調どうですかみたいなこととか、うん、ちょっと言葉を介在させる、
うん、
で振り返りもちょっとあの言葉でみんなでやるとかそういう風にしたいなと思ってて、
うん、
というのもなんかその武道っていうとそれこそその強弱というか、
うん、
なんかそのなんて言うんでしょうね、合気道ってじゃあ護身術でその聞いてるか聞いてないかとか、
うん、
いやそんなことには普通ならないみたいな、
うん、
なんかその話ばっかりなんか先に出ちゃうと、
うん、
で僕この前本屋さんに行ってあの合気道の本あるかなって見たんですよ、うん、だいたいやっぱりそのなんでしょう、立ち合いがあってだその生きるか死ぬかなんだっていう話があって、
うん、
でこうやるとも死ぬからこうならざるを得ないんだみたいな、
うん、
でもその前にその立ち合いにならないっていう、
うん
う
ん、
ことが大事なんじゃないとかって思うんですけど、
全くその通り、
全部の本が、
うん、
その立ち合いになった時に、
うん、
っていう話から入っちゃうん で、
うん、
で確かにちょっと武道とかっていうとそう、そこから始める、
そういう面もあるっていうね、
格
闘技であったり護身術であったりというふうな面もあるんだけども、はい、武道っていうのはもっとずっと大きい、はるかに大きい、修行っていうさ、修行者として生きるっていうことの一つの具体的なあり方として武道を修行する、でも武道を修行する滝行やったりとか、ね、みそぎやったりとかっていうのとやってることは全部同じで、全部修行、その一つとして合気道の稽古で、まあ、相手を投げたりとか 関節を固めたりってことをやってるんだけども、それはそのためにやってるわけじゃなくて、
はい、
修行の一環として心身を透明にして我習を去って自在を得ると、そのための稽古としてやってるわけだから、あの この中にはね、だから要するに別にいいのよ、あの勝ったり負けたりっていうようなところでやるようなのも、その競技の狭い意味での武道というふうには言っていいと思うんだけども、本当はもっとずっと大きなくね、ラジオでこんな 手でやってもしょうがない、
まあ、
もっと
広い意味で
よくあるさ、はい、これこれってさ、こういうさってさ見えねえんだよっていうさ大きいね、修行っていうのはもっとずっとなんか大きいカテゴリーで、その中の一つとして武道の修行っていうのがあるわけです。だからあの要するに修行っていうね枠の中でやってればいいんじゃないのかな。
そう
か、本気から外れてないと思う。
あ、じゃあ内田先生の武道家っていうのはその広い意味での
修行者ってこと。
修行者っていう
だけでも修行者って職業名にならないんです。
そうか、さっきの話ですね、
うん、
あそうか、
それを武道家って、まあ実際に武道を教えて、はい、道場を開いて、
はい、
まあねみんなを教えて月謝をもらってるわけだから、それ、ね、僕の生計の道の一つなわけだから、武道家っていうふうに名乗ってもいいと思うんだけども、で本当は修行者って言う、
あ
で思想家って言われるけども、思想家だってこれ、ね、あのいろんな人の受け入れをして、ね
はい、
あのバーッとこう皆さんにお伝えしてるわけであって、はい、素術とか伝道とかっていうのでさ、うん、これも僕としては修行の一環としてやってるわけなので、講義の修行者って言ったら一言で言ったら職業修行者、
修行者なんですね
でもそれって通らないですよね。
そうか、いやでもあそう言われてみるとというか、
うん、
なんかでもあれですね、内田先生思想家か武道家かっていう感じ、まあ哲学者っていうのもありますけど、うん、修行者って言ったら
全部をカバーしている概念が包括的な概念で言うと修行者とか、25歳の時に多田先生のところに入門して、はい、生まれて初めて修行っていう生き方があると、
あ
それまでは競争っていう生き方をしてたんだけども、はい、25歳の時に修行の世界に入って多田先生から他人の技を批判してはいけないって言われた時にさ、まあ、目から鱗が落ちてさ、はい、相対的な優劣を競っちゃいけないんだ、だそれからとって実はね25歳からとって人と相対的な優劣を競うっていうことをねしてないんだよね実は。
すごい、そうか、
うん、
でもあのいや僕も相対的優劣をあの
君嫌いでしょ、
大嫌いで、うん、でも大嫌いなんですけどあのやっぱり一定程度社会で生きていくとか、
うん
うん、でどうしてもなんか自分は測ってなくても測られたりするんで、 それが嫌で、なんか嫌だなと思ってたら東吉野村まで行っちゃったってことなんですけど、その辺は内田先生は どうしてたんですか。その僕合気道をやってると、
うん、
これも現代的な話なのかもしれないんですけど、どんどんその街の中で暮らせなくなってきて、
うん、
でそのあらゆるものが競争原理、うんまあ、数値化とかっていう、うん、数値化されるってことはどうなるかというとランキング付けされるための下準備だと思ってるんで、
うん、
そうするとなんかもう数値化された時点で、うん、あっやだとかって思って、うん、そっちに行きたくないっていうのを繰り返してると山に行っちゃうわけですけど、
うん、
千代先生その辺はどうしてたんですか。全然それはそれこれはこれって感じですか。
人からさったら僕はあのまあねよく言ってるけどもさ、あのネットをいじり出してもう20年ぐらいになるけどさ、もうちょっと
ね、もっとか
四半世紀ぐらいかな、はい、エゴサーチってしたことないんだよ。
あ
自分がね他の人からどう評価されてる、どういう査定を受けてるかってことはさ、
うん、
全然興味がないんだよ、
うん、
だから気にならないの。
あ
その査定されて、まあ、競争的な環境に置かれてもそこを競争とは考えないで、ただ修行としてそういう経験を受け止めているので、
はい、
だ人との優劣を競わないって、人との優劣を競わないっていう感じで研究してると、まあ、みんなねやっぱりその若い時大学院生の頃っていうのはさ、専任教員のポストを得るために、はい、まあ言ってしまうと競争 ね、
はい、
10倍ぐらいとか20倍ぐらいのところでさ競争してるわけじゃない、はい、でもね競争って思ったことないんだよね私。研究楽しかったからさ、
うーん
とにかくあの、ね、大学の先生になりたいと思ったのはとにかく大学生だったらもう研究して してれば誰からも怒られないっていうさ、うん、いくら研究しても怒られないっていうんでさ、そんな人生いいよなと思って、で大学の先生になれて、あ、よかったよかったと思って、いくら研究しても平気なんだと思って、それずっとやってきたので、あのほとんどの、ね、僕と同世代ぐらいの普通文学者でさ、75歳になってまだ研究してる人もういないんだよね、うん、みんな大体大学を定年退職したところでさ、大体その前になんかね、もうそれからあと論文を書くって人って、うん、よっぽど変わり者だよね。だって業績にならないからさ、業績なんか作ったって別に、ね、業績ってそれでほらね、ポストを取るためにやるとかさ、
まあそうです ね、
だけどもう大学の先生定年退職したらさ、業績なんかいらないからって言うんで、まず研究し続けてる人っていうのはさ、ほとんどいなくなっちゃうんだけども、
ね、
俺ずっと研究してるからね。
でもその研究っていうのもその競技の研究ではない気がするんです、うん、広い意味での研究ですよね、
うん、いや結構競技の研究もやってるよ。だから
そうですか、
ビビナス論なんて書いたの。
あ、そうか、
うん、はい、在職中も書いていたけども、時間論なんて退職してからだからね、神論だって退職してから書いてるわけだからさ、だから全然業績を作るために書いてるわけじゃなくて、本当に研究が楽しいから。でも研究が楽しいって人があんまりいないんだよ、周りに見渡して。だっていやもうやってないんだからさ。でも楽しかったらさ、死ぬまでやるでしょ。だから僕はずっと楽しいから研究してきた。まあたまたま運よくそれを評価してくれる人がいて大学の専任教員になれたけど、それはたまたまなんだよ。
あ、
だから僕はだって、ね、31校落ちたからね、
はい、
公募 で32校目に神戸女学院が拾ってくれたわけで、拾ってもらえなかったらあの時も39歳だから40まで専任教員決まんなかったらもうそれはあの大学の先生なのか諦めようと思ってたからさ。でまた平川のやってる会社がねすごい大きく成長してさ、だからまた戻って平川のところで出版部門かなんかのそこのボスになって、でまあ本出したりとか雑誌出したりとか、まだ90年代だからね、そういうことやろうかなと思ってさ。
そうですね、今日の最初の話の90年代っていうところですもんね。そうか。でもまあ大学の先生が研究だけできるなみたいな、まあ、90年代そういう時代だったかもしれないですけど、うん、もうそうじゃないじゃないですか、うん、今の時代って。だから僕はもうなんか大学の先生はもう全然目指さなくなって、うん、で自分なりに、まあ、今はラジオを配信とか、 なんかよくわからんことをしながら、まあ、なんとか食ってるみたいな、うん、でもやっぱ研究を続けたい、
うん、
まあ研究でもあるし、まあ、修行っていうことなのかもしれないんですけど、
うん、
と思ってるんですけど、内田先生が仮に今僕ぐらいの年齢とか、うん、もうちょっと若い20代30代だったら、うん、どうしてますか。
いや多分大学の先生を目指すってことはしてないんじゃないかな。なんかつまんなそうだしっていう感じで
楽しそうにやってる人いないですからね、
大学って今ね本当にね、
はい、
僕も今ね2つの大学で理事やってある程度教学の現場っていうのも知らないわけじゃないんだけどさ、
はい、
辛そうだよね結構ね、
つら、うん、ね、いですよ、うん、じゃあ大学にはちょっと
多分大学の先生を目指してないんじゃないかな。研究するとしてもザイヤの研究者っていう
感じなんじゃないかな。
だって今ほらザイヤの研究者だってYouTuber とかなってたかもしんないよね
まさかの
まさかの
YouTuber。
いや結構だって向いてると思わない。
でもいや僕は結構自分がやってることは、いや内田先生だったらポッドキャストやってんなと思ってやってるところがあるんですよ。だからテレビ出ないじゃないですか。あでもテレビ内田先生出ないのって待ち時間が長いからとかですよね。
そうそうそう、
拘束時間が長いからですよね。
拘束時間
が長い。ってことは YouTube だったら、うん、自分で撮って自分でできるからやってる可能性ありますかね。
YouTube は、うん、拘束時間が、ね、ないからパッと撮れるでしょ。
あ
でとにかくなんか毎日言いたいことっていっぱいあるからさ、
はい、
今だったら YouTube になってるかもしれない。
そうかそうかもしれない。
君なんて割と YouTuber、 要するに何て言ったらいいんだろう、
はい、
こういろんな入ってきた情報をこう、ね、あっちこっちにバーッと配信していって、
はい、
でいろんなアイデアをこうつないでいく、
はい、
いろんな人をつないでいくっていうさ、 そこでなんかケミストリー、化学変化が起こるのを見て楽しむっていうさ、それなんか物を流していく仕事っていうかな、なんだろうね、
フロー、
そう、レッドイットフローっていうさ、流す、
流す、
こっちから来たものを向こうにパスしていくっていうね、それは基本的にそれがとっても好きなんだね。
うーん、
だどんな携帯でもよかったんじゃないかな。
あ、
今武道の先生として多田先生から受け継いだ思想と技術を流していて、あるいはレヴィナス先生の弟子として先生から受けた哲学的な知見というものを流していってっていうさ、そういう受け取ったものをパスしていくっていうね、そのフローしていくという、それはずっと変わってないんじゃないかな。だって一番最初にやったなんかそういう文化的な活動っていうのがさ、
はい、
SF ファンジンを中学2年の時にさ、はいはい、SF ファンジン作り出していって、で
自分それが山本画伯と出会ったっ
ていうことね。そうそうそう、
はい、
あのいろんな SF 読んで、
はい、
であの思ったことを、
あの
ガリ版でね、もうガリ版といってもね、若い人は分からないと思うんだけど、うん、ガリ版、中学校入ってすぐにお小遣い貯めてガリ版、はい、マイガリ版でマイ当社版作って、それで刷ってで紙に刷ってそれを切って製本してファンジに作って、で封筒に入れてその SF ファンズクラブの日本中の中学生の仲間たちに何十部か送っていくと、向こうも送ってくるっていうんでさ、そういうことを中学校の時にすごい燃えてやってたからね。でもそれって本当にね、全くお金になるわけじゃないんだけどさ、とにかく、
そうです
ね、なんか、うん、自分がこう受け取ったものをとにかく表現する点だけども、何かにこう記号化していって、それを配信して見て見て見て、うんうんうん、それはねずっと変わんない。で大学生の頃になるともうガリ版の時代じゃなくって、うん、まあ、今度はコピーができてきたんで同人誌作ったりとか、一人で出してることもあったよ。
あ、そうですか。
うん、あのね、大学卒業した時にね、まあ、大学の仲間たちっていうのがさ、一緒に卒業の時に同期の連中と、
はい、
で、まあ、あのこれからあと卒業した後も時々会って、ね、情報交換したり飲んだりしようねってさ、勝手に俺が警察友の会っていうさ、
はい、
団体を勝手に作ってね、
はい、警察、
警察って蛍と雪で、
はい、
警察友の会っていうのを勝手に俺が立ち上げて、
はい、
そこに15人ぐらいさ、勝手に俺がこの人たち会員っていうさ、その会員たちに警察友の会通信っていうのをさ、僕のところに入ってくる、みんなの情報がさ、今こんなことやってよく会うし、はい、やっぱり一番僕はその15人ぐらいのメンバーの同性に一番詳しかったので、警察友の会通信とか勝手に自分で書いて、でなんとか君はこんなことしてますってさ、またそれを面白おかしく書いたやつを自分で書いてコピーして、またそれ封筒に入れて切ってやってみんなに送ってって、
へ
ー、だからあのインターネットのホームページで出てきてるんでさ、あ、これで楽になったと、もうあの切ってやったりしなくていいってい
う。やってることはもう一緒ってことなんですね。
ずっと同じ。
で、テクノロジーが変わってい
って、テクノロジーがどんどん進化していったってだけであって、中学校の時にガリ版でみんなにこうね、ファンジン作ったのを、
はい、
だからお小遣い全部通信費で消えちゃったから、
ね、通信
費、うん、今の子たちと同じで携帯で消えちゃうっていうのと同じです。
ああ、
その子は面白い、切って代で消えてたの。
へえ。すごいですね。そうか、だからとにかく流し続けたいという、
流し続けたい、だ発信とは違う、だから今配信っていう言葉がね、
配信
割といいなと思って、発信じゃないんだよね、
はい、ああ確かに、
なんか配ってるんだよみんなに、
発信っていうのってあんまり言わないですね、配信しますって言って、
うん、
確かに配る、ああ
動画配信とかってね、だから言葉としては発信よりいいなと思って、
ああ発信と受信って感じですもんね、発信だったら、
うん、
配信だったらもうちょっと、
はい、ね、配信、発信受信って一対一の関係だし、 あと発信っていうと俺がってのがじゃない、
はいはい、
その主体が立ち上がって俺がってさ、画が出ちゃいけないんだよ、
あ、
だって画集を去るために修行してるわけだからさ、
確かに
画が出ちゃいけないわけで、
はあ、へえ、面白い、そういうことだったんですね、うん、
配信の人だったんだよね、
配信者ですね、
うん、
そうか、でも YouTuber だとちょっとあれですよね、何でしょう、何て言うんですか、 登録者数とか、
うん、
結構数字の世界なんで。
そうだね。でもあんまり多分俺は気にしてないと思う。
気にしないですか、
うん、YouTuber になっても。
僕もその辺気にならない人間に。
オムラジとかってそれどれぐらい受信してるかとかって数字出るの？
あの調べれるんですけど、調べるともうあのそれ気にしちゃうんで調べてないんですよっていう風にしてるんですけど。
あ、それでいいと思うよ。
あ、
だって、ね、受信したって中身が本当に分かってるわけなんて全然、ね、
そうなんですよ、うん、どうしても
ブログだってね、それ確かにアクセスする人はいてもさ、
はい、
ただスクロールするだけでおしまいっていう人もいるし、ね、それをもうね眼光支配に徹するように読む人もいるし、
そうです、
ね、受け取り方は一人一人全部違うわけだから。
そうですよ、ね、
頭数なんてあんまり関係ないと思う。
なんかすいません、もうこれちょっ と何ていうんですか、止めどなくというかあれになっちゃってるんで。
これ時間決まってるの？大体
どう？いや大体今1時間ぐらいなんです。
あ、もう1時間経ったの？
はい、早いもんで。もう明日もあれですか、
ね、明日早いから、ね、
早いですから、うん、あの最後にちょっとこれもう本当どうでもいいあれかもしれないですけど、その内田先生ってご自分が書かれた本で面白いなっていうのと、うん、セールスって比例してます？そのなんでこれがこんなに売れてんだろうとか、なんかなんでこれがこんなに売れないんだとか、
あんまり気にしないな。
気にしないですか、
うん、
あ、気にしない。
一番売れてるのって多分寝ながら学べる構造式。
あ、そうだ、
あれが50何ずり、
はい、
で20万部とか。
20万、
あ、それぐらいが多分一番売れてる。
あ、
日本辺境論とかっていうか、それどうかって言われても、まあ一生、まあ、大体みんな一生懸命書いてるんだけどね、
はい、
あんまり面白くないものもある、たまには。確かに。
そうですか。
なんつうのかな、うん、
ブログコンピ本とかですか？
ブログコンピ本なんかだと、ね、その同じこともずっと書いてるわけでさ、
はい、
ブログにはさ同じこと書いてるのをどんどんそのまま収録されちゃうと、どのページ開いてもさこれ同じ話じゃんってさ思うことがあるんだけど、自分がエディットしてるわけじゃないからね、それはね、は
い、
では
あの、
うん、コンピ本だと面白くないものも時々あるけども、はい、自分が書き下ろしたものに関してはみんな質はクオリティは大体同じなんじゃないかな。
あ、面白い。いや結構、まあ、うちのいとこの、 あの慎吾くんなんかと喋ってるとやっぱり、うん、とか、あの僕の好きなあの石井達也氏の本を、
うん、
あの読んだりすると、うん、やっぱりいいもの、まあ、自分がいいって思うものと売れるっていうものは違うみたいなことをよく聞くので、
うん、なるほどね、
はい、
僕はあんまり気にしたことないよね。そもそもどれぐらい売れてるかってことにさあんま関心がないんだよね。
あ、
だから他人の評価は気にならないっていうさ、
はい、
それ一番ストレスフリーな生き方だよ。人の評価を気にしないっていうのは。
そうでしょうね。でもなんかいや僕もどっちかというとというか、まあそう、まあ、でもどうなんでしょう、自分が評価気にしちゃうからそういうところから逃れて山の中っていう。
そうだね、山の中まで行かないと評価から逃れられないってい
うのはさ、
評価気にしてる
って気にしてるっていうところは、うん、すごくあると思うんですけど、なかなか難しいですよね。なんかその気にしなくてやったことがまあ大外れではないから、
うん、
内田先生のところに大外れではないって言っちゃう失礼ですけど、内田先生のところに原稿依頼というか、
うん、
本にしませんかって来るわけで、
ああ、そうね、これぐらいは必ず売れるっていうね最低線があるからね。
ですよね、うん、それをやっぱりその中には投げ込んでらっしゃるという。でも本当にあの他人の評価を気にしないで、
うん、
全然違うところに、
うん、
なんかあのストライクゾーンもうちょっと見たらみたいな人もやっぱりいるわけで、うん、そういう人はまたもうちょっと他人の評価気にしたらみたいなところもありますね、
うん、
どうなんでしょうね。まあそんなこと言ってもしょうがないんですけど、
他人の評価気にしないってのは別に美徳じゃなくてさ、
はい、
僕の場合はあの共感性がすごい低い、もともとね、
あ、
サイコパスだからさ、
あ、
人の気持ちが分かんないっていう、ね、のがあるので、もともと気にならないんだよね。
あ、
まあ、
あ、そうか、もともと、
うん、
もうちょっと気にしたいなみたいな ことは逆にないですか？具体
的にその、ね、一緒に仕事したりする人とは、はい、きちんと仕事したいってあるけども、見ず知らずの人で一生会うこともない人が自分のことをどう思ってるかみたいなのってのはさ、僕にとっては共感性の低い人間にとってはさ、そもそもその僕の感受性に全くヒットしてこないわけだよね。
あ、そうか。
だからその、ね、東吉野家のブレンド逃れなくても、
そうですね、東京の真ん中にいても、僕は気にしすぎちゃう、東京真ん中
そうなんじゃないかな
っていうことなんですね。共感性が高い、
君は多分ね、僕なんかに比べたらはるかに高いんじゃないかな。
そうですかね、うん、でもそれもなんかあのオリジナル信仰と一緒で現代病な気がしていて、
うん、
やっぱりなんでしょうね、すった切った張ったみたいな、うんうん、人間関係が、うん、そもそもないんですよね。なくて育ってると、うん、もうそのなんていうんですか、当たったか当たんないかっていう、
うん、
白か黒かみたいなことで育ちすぎちゃうと、
うん、
なんかそのなんていうんですか、やっぱり切り傷で、深い切り傷とかすり傷って同じ傷だけど違うじゃないですか、
うん、
痛みとか治り具合も違うし、うん、それが多分なんか実感として分かってない人がすごく多い、僕らの世代ぐらいからかもしれないんですけどって思っていて、そうするとなんかまあ共感性って言ったらいいんです、あの聞こえはいいんですけど、なんか相手のことを、まあ、それは忖度なのか想像しすぎちゃう、
うん、
これやったら相手が痛いんだろうな、なんかその映画見てた時に、映画見ててちょっとそのなんていうんですか、殴られた痛みを想像する、でも実際に殴られても治るわけじゃないですか、その時痛くても、だからその想像する痛みとか想像する恐怖の方が無限に広がっていっちゃう。
あ、まあそうだね、うん、
だからそれがその無限性が共感性っていうふうに、
うん、
なんか呼び替えられてるっていうか、
うん、
じゃないかって気は僕はすごく自分のこととはしてて、うんうん、だから合気道で、合気道って基本痛くしないじゃないですか、痛くしないっていうところからその実感を取り戻していくっていうか、うん、その無限を有限に徐々に徐々にしていく、
うん、
っていう意味で合気道的体づくりが今の時代においてすごく重要だから、なんかその共感性をある意味断ち切るっていう方が今の僕ら世代より下の人にとってはすごく大事な気がしているっていう感じです、
うん、なるほどというところでなんか一応結論が出たような
出ましたかね。
まあだからね、
僕とどうですか最後に、
僕と、
う
ん、あの
僕今聞いて
随分やっぱりこう、ね、人間の作り方が違うっていうか、ね、
う
ん、感受性、特にやっぱり自分長く生きてきてやっぱ自分は変だってね、
あ、
俺の感受性ってのはちょっと人と違うなっていうのをね、はい、すごく感じるね。そのみんなもうちょっとやっぱしね、いろんなこと気にするんじゃないかな、細かいことをやっぱり。だけど気にならないっていう、だからまあ鈍感って言ったらね、まさにそうなんだよね、うん、でだから鈍感だから合気道みたいなすごいこうね、感受性、
はい、
高い感受性で、ね、あの他人の心身とこう、
はい、
デリケートなコミュニケーションするっていう、はい、のがとっても僕にとってはね、あの
そういうことなんですね、
うん、僕の修行としてはね。
ああ、じゃあ僕感受性そもそも高いのにより高めようとしちゃってるかもしれないですね。
そうだね、それよくないよ。
よくないですねどうしたもんかな、
もともと高いんだから本当に。
そりゃ山行きますよねどんどんだからどんどんなんかその都会に出てきにくくなってるっていうか、しんどくなっちゃって
る。その割には随分出てるじゃない。
そうなんですけどねそうなんですけど、
僕だって家から出ないって言ってくれるんじゃさ、ね、
先生は
本当に家から出てばっかした。
そうですよね。あ、そうか、じゃあ僕はもうちょっとその鈍感というかにしてた方がいいですね。
鈍感っていうのも変だけども、あの、うん、他人の評価を気にしないっていうね、その、まあ、そう徹底するのもどうかと思うんだけどさ、はい、その方がストレスがなく、あの、なんて言ったらいいんだろう、物を作るときにさ、一番大事なことの一つってさ、
はい、
イノセンスっていうのがあったよね、うん、その無防備なっていうさ、
はい、
無垢で、無防備で、平気でさらけ出しちゃうっていうさ、うん、その ガードを固めてガチガチに自己防衛している状態って、まあそれはね、旗から見たら強く見えるかもしれないけども、うん、あのそういうところから ガチガチに自己防衛しているところから新しいものが生まれてくるってことはさ、ほとんどないんだよね。やっぱ、ね、想像にはさ、イノセンスっていうのが不可欠であって、はい、だけどなかなかね、イノセンスって維持できないんだよ、うん、やっぱ特に若い時に人からすごく傷つけられたりとかする経験があったりすると、ね、あと自分がこう一生懸命作って差し出したこれが僕の作った作品ですっていうさ、うん、作品足げにされたみたいな経験があったりすると、そのイノセンスって失われちゃうんだよね、うん、それってやっぱりね、例えばその村上春樹さんっていうじゃない、あの人初期の頃ってやっぱりさ、書いてる時ってイノセントなんだよね、すごい、うん、本当に書きたいこと書いてて、でそれを本当に少数の人たちが面白い素敵って言ってる、すごいなんかで数千人とか数万人ぐらいの小さな、うんうん、あのグループの中で愛された作家だったのが、はい、ノルウェーの森でいきなり400万部とか500万部となった時に、うん、すさまじい批判を浴びたわけだよね、うん、それまではみんな面白いって言ってくれたのが、はい、マーケットが出かけた瞬間に、うんうんうん、もう猛烈なバッシングを浴びて、はい、あの人それでやっぱすごい傷ついて、うんうん、結局日本から出てって世界中放浪するようになっちゃうんだけども、うんうん、その後ってやっぱりね、ノルウェーの森から後ってやっぱある種のイノセンスは失われてるね、あ初期の作品にあった無防備さっていうのがなくなっちゃってて、はい、やっぱりガード固くなってる、うん、まあ、その分ガードを固めながらでもなんとかこうね、イノセントになろうとしてるその、ね、葛藤っていうか、はい、もまあ文学の深みをもたらしてはいるんだけども、僕はやっぱりね、イノセントな書き手のままであってほしかったなって気もするんで、
そうイノセントな書き手のままとかイノセントであり続けた表現者って いるんですか。
あんまり売れなかった人ってそうなんだろうね。
ああそういうことか、売れちゃうと、
うん、だからその時代にはみんなから愛されていて、はいね、少数の読者から愛されていて、で幸せに暮らしていって、死後に素晴らしい作品だったと言ってミリオンセラーになるみたいな人っていうのは多分ね、書き手としては幸福な、
はい、あだからそういう意味で僕はだからイノセントでよく言うとイノセントでありたいって思ってるんで、うんうん、売れたくないって思ってます
もん、うん、
だからもう売れないように、うん、売れないようにわかんないですけど、
そういうだから本当にね、あなたに届けるつもりじゃなかったって人に届いちゃって、
はい、
その人がお前のはこうだとか言って、はい、なんか批判してきた人がいると、いやあなたにはもともと用がなかったんですってなるじゃない、
はい
はい、だから僕のところに来るね、なんかすごく攻撃的なことみたいな人ってのはやっぱしあなたには全然関係なくて、いやあなたは読まなくてよかったんですよっていうさその読んで、ね、俺とは意見が違う、さあそうでしょうよってさそういう人は別に読まなくていいんですっていう気がするからね。
そうか、なかなか、そうか、じゃあ村上春樹も実はそんなにそこまで売れたいってもしかしたら
全然思ってなかったんだよ。小説家って10万部ぐらいとか、ね、売れて、そうするとコンスタントに10万売れたら大変なことだからさ、うん、400万とかね、その本当にミリオンセラーとかになるとやっぱりそれっていきなり罵倒の嵐が飛んでくるからね、うん、でもこれはね嫉妬なんだよね、うん、基本的にはね、だから人から、ね、邪眼っていうかさ、
はい、
人から嫉妬されるっていうのってものすごく傷つく経験なんで、うん、なるべく嫉妬されないぐらいのレベルで抑えておくっていうのがね。
そうなんですよね、うん、いや僕そこ売れてるわけじゃないのに たまに嫉妬されるっていうこの一番一番ダメじゃねえかっていう
にってそれはしょうがないんだよね。
しょうがないですかね。
嫉妬はね避けられないんだよ、ね。
そうですか、
うん。嫉妬って一種の共感だからさ、うん、ある種の。
はあ、
そこは僕がいるはずの場所なのに、はあ、なんでお前がいるの。
はあはあ、
そういうなんつうのかな、同じじゃん俺と前はっていうのがタメ、は
あ、
口で来るからね、そういう批判で大体、ね。
ああ、へえ、そっか、
うん。でもそれは。しょうがないよねこの世界で。でもどうやってその邪眼から身を守るかっていうのもさ、やっぱ、うん、 セレブリティっていうのがさ、はい、必ず激しい嫉妬を浴びるっていうさ、有名税っていうけどさ、本当に有名税ってのはまさに嫉妬なんだよね。嫉妬の対象になるっていうのさ、でこれは避けられないよね、うん、
だまあある程度の人に
人に名前が知られて発信したものが受信されたらおかしいと、うん、なんでお前そんなでかい顔するんやってさ、おかしいだろうと、お前の賞味の力ってそんなもんじゃないだろうって、もっと低いだろうっていうね、うん、そういうような形の言い方をされるのがあってさ、でもそれを受け止めちゃってそいつらから身を守ろうとするとイノセンスが失われちゃうん
だよ、失われると、
うん、俺はイノセントに書きたいわけですよ、
はい、
全然、うん、僕の書いたものを読んだ人の中にその突っ込まれたくないとか、うん、上げ足取られたくないとかいう気持ちがあって書くと嫌だから、
あ
上げ足取られてもいいよと、あのあなんつうの新しいものを作るときって脇が甘くなるのよ、
あ
手を伸ばすときは必ず脇が開くでしょ、
はいはい、確かに、ね、
遠くのものに手を伸ばすと必ず脇が甘くなるんで、そこの脇が甘いところをさ、脇が甘いって言われてさ、人にバシッと叩かれたらさ痛いんだけども、でもそれは気にしないと、これはね、脇が甘いって言われたら、へい、そうなんですだって手伸ばしてるんだもん、脇甘くなっちゃうよって
、すごい、いやそれがその最初の話かもしれないですけど、その武道をされながら脇を甘くできるっていうすごいその両立というか、うん、すごいです。決死の
決死でもないよ。
そうですか、
うん、
そうか、
やっぱり自在を得るっていうことがさ、武道の修行の目的だから、ね、自分なんか守ってもしょうがないわけで、
あ
そんなの脇が甘いってのは別に僕のね、あの不勉強とかさ、
はい、
ね、なんか不出来なところなわけだからさ、それはまあ不出来なところがあるのは当たり前で、自分は絶対人から全く攻撃されない、絶対に論破されないぞみたいなさ、そんなのって、ね、ありえないわけで、
はい、
必ず不出来な箇所があるわけで、それはもう当たり前、
あ
人間がね時々病気になったり、はい、いずれ死んだりっていうのと同じことでさ、成長してる過程でさ必ず、ね、
あ
誰だっけな、あの、うん、津田大介さんと誰か喋った唐木さんっていうアメリカにいるベーシストの人が喋ってるのがあって、はい、去年の暮れかなんかに、その中でとにかく戦う人間は脇が甘くなるでしょって言ってね、いい言葉だなと思ってさ、そりゃそうだ、戦うこうやってガード固めてる人は脇固くないけども、はい、
確か
戦って、ね、手を伸ばしたらさ脇甘くなるよ、
本当ですね、
うん、
まさに
そうなんだ、だから脇が甘いってことは気にしないってね、俺は、
ははそうか、う
ん、そこら辺をね釈先生から、それは先生人間が雑だからってさ
いやすごいな、
雑ってのは、ね、いつも言ってるけど大事だよ、
はい、
あのねみんななんかこうきちんと精密なっていうさ、ね、
そうなんです、うん、だからその雑味を身につけたいっていうふうに思ってるんですけど、
うんうん、君は必要だよね、
ですよね、
だからやっぱあの、うん、新平君の課題はさ雑に生きる、
雑に生きるそうですよ、本当にそう思いますね、どうしたらいいんだろう、本当に何て言うんですかね、
何やったって君は君なんだからさ、
はい、
守備一貫性とかさ論理性とかなんてさどうだっていいんだよ、
あそうですね、うん、あんまり論理的に生きてる気もないんですけどね、でもなんか分かんないです
ね、もうなんか自分がやってることまあそれ後からでいいんだよ、後付けで、
あ
今 なんでこれやってんのって言われたらよくは今わかりませんが、やりたいからやってるだけ で何年かやった後にあ振り返ったらあこういうことがしたかったわけね俺はってさ、事後的に分かるもんだから、うん、その時に聞かれても分かりませんでいいと思うんだけどね、
じゃあもう脇が開いてもいいから手を伸ばす
これは大事、うん、戦う人間は脇が甘くなるっていうかね、手を伸ばしたら必ず脇が開く、
確かに、
でもね大事なのはね手を伸ばすことなんだよ、脇なんかどうだっていいんだよ、
脇を開けることじゃないですね、手を伸ばすっていうのが、
手を伸ばすことが大事なんでさ、
大事だと、う
ん、そこでね脇が甘いって言われたらさそうだよってさ言えばいいんだよ、
だって手伸ばしてんだからっていうことですね、う
ん、当たり前じゃん、
そうか、いやすいません長々とありがとうございました、あさらに長くなってしまってい
い、すいません
ということで、
1年もおっしゃいました、
はい、いや
今年も
今年も
よろしくお願いします。
ありがとうございます。では、さよなら。
さよなら。